さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから世界に向けて、発信したいという番組です。ですね、今日ライブで放送してるんですけれども、ただいまゲストの先生がいらっしゃいましたので本日のですね、ゲストは龍谷大学社会学部教授の李相哲先生です。
あ、先生、久しぶりです。はい、間に合いました。
今ライブやってて、はい、パッと今メール見たら 2,3 分ぐるかもしれないということを言ったんですけど、はい、すいません、お忙しいところ入れないで。
全然、
はい、今日ちょっと聞きたいテーマはですね、はい、まあ先生は北朝鮮大臣の専門なんですけれども、はい、むしろ今日はちょっとライブでやってるんですけれども、はい、今人手不足っていうことですね。
はい、はい、
まあ、1700万人ぐらい足りないということで、うん、はい、はい、まあ、いわゆる専業主婦でやった、まあ、女性もですね、仕事にも出れたり、はい、まあ、いろんな、保育の問題とかいろいろあるんですけれども、やはり周辺諸国の、はい、まあ、若い優秀な人に全部日本に来ていただいて、はい、はい、まあ、プロフェッショナル仕事をしていくということが僕すごいいいと思うのは、はい、実は今大学とかでもですね、どこの大学もそうだと思うんですけども、移民政策変わるということで、はい、周辺からすごくいろんな、高校を卒業した人、はい、まあ、中国ベトナムとかですね、インドネシア、そういう方々が日本の大学で勉強したいということが明らかに増えてると思うんですね、うん、そういう人を大事にすることは非常に大事で、今少子高齢化で人口が減りつつある日本を活性化するために、若い優秀な人々に来ていただくということに関して、先生自身も昔何十年前に中国からいらっしゃったと思うんですけども、はい、今大学教授で活躍されてるんですけども、うん、どう思います、その周辺から来ていただくということに対して。
まずね、はい、発想をね、うん、ちょっと日本は変えないとダメなのは、はい、30年前にみんな日本でその金持ちになりたくって、
そうですね、
手稼ぎ労働者のような形で日本にやってきた、はい、日本を目指した、はい、そういう時代はね、もう終わったんですよ。
僕もそう思います、う
ん、終わってますし、うん、逆にですね、今人材とかが海外に逃げてるんですね。例えば、ね、シンガポールとかはですね、普通のその若手研究者でも、うん、日本の何倍の給料をもらって、うん、しかもその研究費も、うん、研究費に関して言うと何十倍も場合によってもらえて、
はい、 そうですね、
それからまあ、いろんな、まあ、その恩恵があると、うん、ですからむしろそういう人材、日本の国内で日本人の優秀な人をどういうふうにこう確保するかという、うん、この問題が一つあるんですね、うん、はいはいはい、それからまあ、日本は未だにそれでもアジアでは一番、素晴らしいすごい国ですので、今先生がおっしゃったようにやっぱり手稼ぎ労働者を入れて何か養老施設でおむつを替えたりとか、うんうんうん、そういう発想はね、良くないと思うんですよ、うん、うんうん、これから他の国でも、中国も他の国でもそういう人は足りなくて、奪い合いになるので、それでまあ日本人の面倒を見てもらいたいという発想をやっぱり脱却すべきでね、むしろこの国はみんなが憧れてくるような、そういう何かを対策を作っていてね、理想論かもしれませんが、今先生がおっしゃったように、その高級人材をもうたくさん確保して、それでそこに付随してね、人はついてくるんですよ。家族も来るし、そこにまた親戚も来るし、それで来たら仕事を求めたりとかする。ですからその移民政策で、まずはその僕は一番大事なのは、どんな人をなんで日本に、うん、まあ、入れたいかということをまず、
そうですね、
認識を共有すべきであって、うんうん、それから日本はですね、今人手不足だけれども、うん、ただ今の日本のキャパシティとして、うん、まあ、どんな国の形を設計するか、うん、まあ、昔日本というのは、うん、 何千万人の時代もありましたからね、
うん、そうですね、
ただ今老人が増えているので働き方とかを変えると、
うんうんうん、まあ、先生おっしゃるように、うんうん、日本がチャーミングだね、はい、魅力的な国にすることによって、はいはい、優秀な人々が日本に入ってくると、はい、おっしゃるように今のままだったらですね、日本人って意外とそれ昔の30年前の日本で、うんうんうん、安い労働者のそういうレーバーとして来てもらうという発想があって、はい、で今大学でも中国とかの方多いんですけど、非常にレベル高くて、うん、そういう人に対してもまだ我々は分かってないんで、うん、どうしても日本の方が給料もいいんだという感覚がいるけど、今おっしゃったようにシンガポールとか、はい、香港とか日本、韓国もそうですけど、日本にもっと給料のいいところが出てきているというのと、はい、もう一つはですね、世界で最も就職しやすい売り手市場って、ね、日本だと思うんですね、はい、今のところ、うんうん、そうだから他の国見たら意外と大学出てもそういうところ入れないと、だったら、はい、日本の大学来て、まあ、日本語と英語を勉強してそこそこプロフェッショナル仕事をしたいんだけど、今システムそうなってないんで、うん、かなり高度な仕事をやってもらうようなそういうポジションを作ると、はい、まあ、内部留保金とかね、日本の企業たくさんあるんで、そういうことをやってるということ大事で、もう一つはですね、日本人ってこう異文化に対する他の国に対する寛容性とか、割と島国だから欠けてるところあると思うんです、うん、表面ではおもてなしと言ってるけれども、本質的に、異なった人の、文化を受け入れて、そして共感を持って、そして尊敬するというね、うん、その3つがないんですね。だからそこをもっとすることによって、優秀な人がもっと日本に来やすいような環境を作るべきだと僕も思うんですけども、
はいはい、僕はね、今回カルロス・コンさん、
あ、そうですね、びっくりしましたね、昨日のニュース、
その方 の、 その逮捕を見ながらね、うん、いろんなことを考えたんですね、うん、今まさに
その今日僕はそのテーマに持っていこうと思ったところなんですけどね、
移民政策とかいろいろこう、うん、まあ、議論されるさなかで、うんうん、コンさんという人は、うん、日本に、まあ、一石を投じた人と、
そうですね、う
んうん、やっぱり記憶されるでしょう。それで、うん、日本の大会社の社長は、うん、未だに外国人はあまりいない。ソフトバンクが、うん、まあ、一時期、まあ、まあ、外国人を採用したりしましたけれども、
ね、インド人ですかね、うん、
日本の有名企業で外国人社長は日産ぐらいじゃないんでしょうか。
そうですね、うん、少ないですね、うん、僕
ですから、例えばそういう高級人材、うん、がもちろん日本で給料をたくさんもらってるんだけれども、うん、日本がそういうことを、まあ、寛容な立場で態度でスッと受け入れるにはやっぱり時間がかかるんですね。
そうですね、うん、日本のスタンダードが未だに、例えば今日もテレビでやったんですけど、トヨタの社長でも給料が3億なんぼで、ゴンさんが10億とかですね、うん、はい、だから世界の、まあ、いわゆるマルチナショナルコーポレーションの標準って言ってやっぱり10億あるいはそれ以上いってると、はいはい、だからこれからやっぱり国際化とかグローバルな世界においては、うん、やっぱり完全に国境を越えてやる企業に対してそこにトップになる、うん、特にルノーとか日産、はい、そして三菱自動車3つの企業で、世界ナンバー2の企業の大統領会長トップでやるっていう人はそれがお金もらって当たり前なのに日本のそのスタンダードからいくとね、高いから、どうしてもそういう粉飾決算とかごまかしがあったみたいなんですけどね、
そのそうです。ですから、そこがね、ちょっとよくわからないんですけど、うん、非常に残念なんですよね、うん、それで、彼は今年ですね、ルノーからも740万ユーロ、うんうん、日本円で約10億ぐらい、
ですね、うん、
それが決まったんですよ、そこから10億もらって、うん、日本でも、まあ、公に今出てるのが10億、うんうん、それから三菱の会長もやってるんですよね。
そうですね、う
ん、ですからお金に、まあ、困ってるとは思えないんだけども、
思えないですね、
うん、ただなんでそういうことしたかっていうのは非常に疑問に思われるんですね、うん、そこで、まあ、会社の内部で何があったかということが非常に僕は興味、うん、まあ、そうですね、クーデターみたいなもんかもしれないですね、うん、興味深くて、うん、その中でコンさんが指示して、うん、まあ、店20億30億ぐらい私もらってもいいんだけれどももう見せるのは10億で見せなさいというふうに指示したのか、うん、あるいはそういうことを誰かが、まあ、こういうふうにした方がいいですよというふうにアドバイスしたのか、うん、そこはちょっとわからないんですけれども、うん、いずれにせよ、うん、この経営者としては、うん、そういうことがあったというのは 失格というか、
まあそれがね、もし日産内部のクーデターっていう問題で処理するんじゃなくて、なんであのルノーというのはフランス政府が 15% ぐらい出資しているということで、株価も 15% 落ちたとかですね、これはあの日本のただあの証券のことにあの偽りのね報告者という問題よりか、もっとこういろんな戦略的な、まあ、日本純潔日本でやる、で大体日産のルネッサンスということで、ゴンさんが何兆円という日産の負債があるときに、1年かそれぐらいに、まあね、かなりあのじあの削減されましたけれども、立て直したというのはやっぱりすごくやり手の人で、そうですね、
そうです、
そういう、もっとね、世界的にそうやれてる人を評価すべきは、
その辺
と移民政策とね、ちょっとやっぱりさっきおっしゃったように、やっぱり日本独特のというのは世界に通用しない何かがあると思うんですかね、
その辺もね、僕はね、あの文化の違いがあって、あの日産の再建策はね、あの誰も分かっていた、僕だって当時あの、東京で企業やってて、で、まあ、人を切ってリストラして、それで統合いいものだけを作って、それでまあ利益を出す工場を統合してやれば、それも利益が出るのに決まってるんだけれども、日本人はその日本の企業文化からそれはなかなかできない、あの手を下せない、それをコンさんという、
外国人ね、
逆に言えば、まあ血も涙もない人の手を借りた。それがね、まあ、あの長い目で見るとそれ裏目に出たのかなというふうにちょっと後味があんまり良くないかなというふうな感じもするんですよ。ただ僕はその辺の専門家ではないんだけれども、日本がこれからは今さんに限らず、まあ、あの企業に外国人が来て、あるいは外国の資本が入ってね、それで、まあ、多文化、企業の中でも多文化が進んでいく可能性は高いんですよね、
そうですね、まあ、コンプライアンスとかいうこともあるんですけどね、だけどね、なんか日本のスタンダードのコンプライアンスのような感じがして、もっと世界の企業にやるためには、世界のこうコンプライアンスみたいなものをね、知るべきであるのに、そうなってないですね。だから、まあ、日本のルールって、日本が強かったら世界第2の経済大国だったら、今、第3位ですからね、どんどん。
だから僕はね、日本で、まあ、日本国籍を、もらって、まあ、日本人として生活すると、まあ、日本的なスタンダード、日本的なやり方が僕は好きなんですよね、それで外国人がたくさん入って、日本のその秩序、今まで、継承してきたものが壊れるのは、やっぱり僕も心配をしてます。ただ日本だけが何にもせずに、まあ、あのカラパゴスというんですか、
カラパゴス
ですね、そういうことはやっぱり許せないので、早く手を打つのは大事で、そのためにその移民政策というか、それはしっかりとやっぱり戦略立てないと遅いんですよね、
まあ、そうですね、あの、まあ、先生が言われた非常に強いところがあるんですけど、ということで、ちょっと時間が来ましたんで、本日のゲストは龍谷大学社会学部教授の李相哲先生でした。どうも先生ありがとうございました。
ありがとうございます。